ヤコブよ、あなたを創造された主は、イスラエルよ、あなたを作られた主は、今こう言われる。恐れるな、私はあなたをあがなう。あなたは私のもの、私はあなたの名を呼ぶ。お体にご支障ない方はご起立ください。ご一緒に賛美歌24番を賛美いたします。ご着席ください。三好牧師にお祈りを捧げていただきます。
お祈りをいたします。天の父なる神様、尊い御名を賛美いたします。あなたはこの天地万物を創造なさり、すべてのものをあなたの御手のうちにご支配していてくださいます。あなたの作られた素晴らしい自然、そして私たちが見聞きしたり触ったり触れたりできる素晴らしい、この今は暑いですけれども素晴らしい環境と祝福と恵みをいっぱい与えていてくださいます。その背後であなたが最善になるようにと導いていらっしゃることを覚えて感謝いたします。あなたの一人子イエス・キリストを私たちのところにお送りくださって、このお方が私たちを愛して私たちに救いを成し遂げてくださいました。感謝いたします。あなたはこの朝も私たち一人一人の名前を呼んで私たちに呼びかけ、そしてあなたは私のものだと御前に導かれるように励ましていてくださることをありがとうございます。インターネットで礼拝に参加していらっしゃる方々もあります。またその方々もあなたの恵みの中にのお一人お一人です。どうぞ一緒に心を合わせてあなたの御前にお導きください。あなたの御前に捧げる祈り賛美礼拝をあなたが祝福してどうぞ導き助けてください。恵み深い神様、あなたは私たちに多くの祝福と恵みとさまざまなものを与えていてくださいます。私たちはこの世という現実の中に生きる中で、さまざまな不安や恐れだけではなく危険や困難もあります。その中から私たちを守って健康を与えてくださり、また家族を与え、また一緒に助け合う仲間も与えていてくださり、そして小さな私たちの働きをも支え導いていてくださることをありがとうございます。神様、振り返ってみますときに本当にあなたから祝福をいただいているにもかかわらず、神様あなたのことを忘れ自分の思いや自分のやりたいことや、あるいはさまざまな目の前の現実に振り回されている弱い私たちです。どうか神様、そのためにいろいろと神様のお心を傷つけたり、また悲しめるようなわがままな生活があったのではないかと思います。一つ一つをあなたの前に、悔い改めます。イエス様の十字架のあがないと恵みの取りなしの中に私たちをどうぞ包んで、私たちを憐れみあなたの御前に私たちをお導きください。 子よ癒すかれ、あなたの罪が許されたとおっしゃってくださるあなたの御声をお聞かせください。主よ、どうか私たちに御言葉を聞き、耳を傾けたいと願います。どうぞ聖霊の豊かな導きによって、私たちの霊の目を開き、霊の耳を開いて、あなたが与えようとされる豊かなお言葉を、御恵みをどうぞ私たちに与えてください。私たちがその御言葉を深く受け止め、理解して、あなたを心から信頼して、あなたに心新たに従っていくものへとどうぞ導いてください。神様、あなたは私たちの主であり、私たちを導く方でいらっしゃいます。あなたは教会を私たちに与えて、祈りの家として導いていてくださいます。その中に私たちを連ならせていてくださいます。一人一人は弱くて小さいですけれども、本当に互いに信頼し合い、心寄せ合う中に大きな交わりにしていただけるのだと信じております。どうか神様、私たちが祈れないとき、一緒に祈ってくれるこういう兄弟姉妹が与えられています。どうかこの恵みを覚えて、私たちも家族のために、兄弟姉妹のために祈っていくものへと導いてください。一人一人をどうぞ祝福してください。体の弱さを覚えているものもあります。どうぞ癒し強めてください。あなたがそばにいて支えてください。今コロナの不安もある中で、私たちは大事な礼拝としてここで守ろうとしていますけれども、神様どうぞ憐れんでください。ここに集うことをためらい、また体のと相談しながら、控えておられる方々もあるかと思います。そのところにあなたの御手と守りと助けを与えてください。あなたを信じていく信仰を与えてください。子どもたちを憐れんでください。神様が愛していらっしゃる子どもたち一人一人、その子どもたちのその柔らかな心をあなたが支え、励まし祝福してください。そして神様、教会学校の子どもたちをもあなたが守ってくださり、あなたを信じてあなたに頼って歩むことができますように。神様、あなたが幼稚園の働きをも導いてください。先週もあなたの憐れみの中に一学期を就業でき、また年長さんの、一日保育もあなたが支えて守ってくださったことを感謝します。どうぞ神様、これから夏休みになっていきます。子どもたち、親のもとで本当に神様健やかに成長でき、神様の祝福を受けて健康も体も守られますようにお願いいたします。先生方もどうぞあなたが支え導いてください。私たちの教会だけではなく、市内の諸教会を、四国各地の教会をどうぞ今日も祝福してください。このような事態の中、あなたを見上げて礼拝を捧げています。立てられた説教者を通してあなたが御言葉をお伝えください。礼拝を祝福してください。あなたの恵みによって礼拝のすべてを導いてください。今世界にはまだなおも戦いや争いがあることをお聞きします。最近いいニュースは、ウクライナの何か、野菜や農作物が安全に世界に届けられようとする話し合いが進んだと聞きました。どうぞ神様、戦いではなく、憎しみ合いではなく、和解にへと神様導いてくださいますようにお願いいたします。主よ、今あなたを待ち望んでいます。あなたの恵みのうちに私たちを導いてください。これらの願いと祈りを、私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体にご支障のない方はご起立ください。ご一緒に。 主の祈りを捧げます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続いて賛美をいたします。賛美歌4番の1節から3節です。着席ください。今朝の聖書の箇所を拝読いたします。ローマの信徒への手紙6章5節から11節。新共同訳聖書は281ページです。ローマの信徒への手紙6章、拝読いたします。もし私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。死んだ者は罪から解放されています。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。そして死者の中から復活させられたキリストはもはや死ぬことがないと知っています。死はもはやキリストを支配しません。キリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのであり、生きておられるのは神に対して生きておられるのです。このようにあなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。聖書の箇所は以上です。今朝は神に対して生きると題して三好牧師に神様のメッセージを取り継いでいただきます。
先週からローマの信徒の手紙の6章に入りまして、恵みによって、つまり神様からのご愛と祝福によって、私たちは感謝のことに自分の罪を許していただいています。 これからどんな生活をするのかということをこう教えられたいという教えが語られているところであります。で、自分の罪を許していただいた、その神として神様の子供をされた私たち、これから罪とどう向き合っていくのかということなんですけれども、この私がちょっと小さな学生時代というか高校時代、中学3年で洗礼を受けて、そういう意味で受験期を迎えて勉強を一生懸命頑張らなくちゃいけないと思うけども、いい意味で部屋をあてがってもらって、勉強しなくちゃいけないんだけども、親の目の前ではテレビを見ないでもうそろそろ勉強したらって言うと、もうちょっとと言いながら夜遅く勉強し始めても眠たくなって、でまた試験が来て、神様いい点与えてくださいというふうな、都合のいいお祈りをして、結果としては散々な目に遭う中で、なんで神様祈ったのに聞いてくれないのというね、都合のいい思いになってしまってた自分、本当にこのどこか神様は愛なんだから、神様は助けてくださる方なんだから、自分が悪いことしてても守ってくれるというね、こう都合のいいこう思いと、今日 のこういうパウロが指摘している姿はよく似てるんですね。私は低いレベルですけれども、でもそういう私たちはどこか、例えばお母さんの愛、お母さんが優しくしてくれたらいいのにと思って、わざと悪いことして、あ、やっぱり僕のことを愛してくれてるというふうに、こう親の愛を確かめてしまう私たちの弱さがあります。本当は神様は必ず私たちを愛してくださっているんだけども、どこか私たちはもう神様から愛されているんだから、何をしてもいいんだという、どこか開き直った気持ちになってしまうことに対して、パウロはそうじゃないんですよ、もうイエス様によって罪許していただいたんだったら、もう罪から自由にされているんです、これから私たちは神様から許されたものとして感謝して生活することが待ってるんじゃないですかというふうにこう伝えようとしているのが、実は今日先週から始めて、これからしばらくの間学ぼうとする大事なテーマです。つまりイエス様を信じている私たちはどうしたら罪から自由とされ、そして神様を信頼して生き続けることができるのかというね、こうとても大事な問題を見ていこうとしています。そして先週はですね、その一つの段階として、このイエス様が、から大きな恵みを受けているんだから、なおも罪にとどまっていることはできないはずですとパウロは語って、洗礼式という霊典を明らかに示しました。つまり洗礼式、特に神霊と言われる水の中にジャブンと浸かる式において、私たちは全身を沈めることによってキリストの死に結び合わせていただいて、私の罪をが死んだものとみなしていただける、今まで罪の中に生きていた自分がキリストと共にこの死んでしまった、キリストと共に死んだのだから、もう私たちは罪から自由とされているということを、その洗礼式を通して私たちは確認をいたします。そして死んだ後どうなるのか、どんなことが待っているのかということなんですけど、4節の後半には、それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためですとあります。洗礼式の時、洗礼を受ける受洗者は自ら引き上げられる時、信仰によって復活されたキリストと共に新しく生まれ変わった自分とされるということです。新しい人間として生きるのです。私たちも新しい命に生きるのだということが言われています。今日はこのキリストと共に新しい人間として生きるとはどういうことなのかということをですね、今先ほど司会者に読んでいただいた5節から11節にかけての箇所を通して学びたいと思います。まず5節ですけれども、 ここに私たちも新しい命に生きると、まあ、4節の後半にあるんですけども、なぜそんなようなことが言えるのか、まあ、その理由が、少し説明されています。この5節の最初にはですね、実は、ギリシャ語の聖書では、なぜならという言葉があるんですけども、残念ながら日本語の翻訳では省略されています。それが訳出されていたらよくわかると思うんですけども、ですから五節の言葉をなぜならという言葉を置いて見てみたいと思うんですけども、五節なぜなら、もし私たちがキリストと一体となってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょうからです。まあ、ここではもしないないならばこうなるでしょうという仮定法で表現されているので、なんとなくこう仮定を言っているというふうに思いやすいですけれども、実際に書かれている内容はすでに完了した事実が示されています。ここでパウロが言っていることは、私たちはキリストと一体となって、そのキリストの死の姿と同じようになっているんです。このあやかるという言葉をなんとなくこう辞書で見る、私たちはイメージで、なんとなくこう誰かのようにこう真似るとか、そんなイメージを取られやすいですけれども、こうそういう意味の方じゃなくて、同じようになるという意味であります。ですからそれは事実なんです。つまりキリストとともに私たちは、キリストの死んだ姿と同じようにさせていただいている。だから必ずキリストの復活も同じようになるんですと、まあ、ここで言おうとしています。じゃあ私たちにはそのような事実をいただいている。信仰者に私たちはキリストと共に一体となってキリストの姿にあやかるものと、つまり同じようなものにさせていただいているということが事実である。じゃあそれはどういうことかということを、この今日の言葉、その五節の言葉のにある言葉が、別の聖書の訳、まあこれは新改訳聖書の2017年版を見ますと、特にそこの欄外中にこういう表現があるんですね。キリストの死の様に継ぎ合わされているならと、この言葉の方がよりこう分かりやすいということなんですけども、つまりキリストの死と同じ姿に継ぎ合わされているというのが私たちに確実な事実として与えられている。で、継ぎ合わされているということはどういうことかというと、一緒に生まれ一緒に成長し互いに非常に深く結びつけられているということです。つまり私たちはイエス様と非常に密接な関係を持つようにされました。私たちもキリストと共に、キリストと一緒に成長していきます。それがあまりにも深く結びついているので、ついに一体となる。それが結び、継ぎ合わされていくということの意味なんですけれども、それとよく似た表現が、ヨハネの福音書の15章の5節でイエス様が語られている言葉ですけど、私はブドウの木、あなた方は枝ですとおっしゃいました。ブドウの枝というのは、ブドウの木の幹にしっかりと継ぎ合わされていくならば、その枝はブドウの木からしっかりした養分を受け取って成長していく。そのように私たちはイエス・キリストという木につながって一つとされていくという恵みをいただいている。その自覚を皆さん持っていますかと、こうパウロは呼びかけているわけです。つまりキリストの死につながっているという意識を私たちは持っているでしょうか。ああ、私はイエス様につなげられている、ああ、イエス様が一緒にいるなら私は幸せだという、そういうこう自覚を持っているでしょうか。さらにこのことを6節に、キリストの死につながるとはどういうことかを6節にさらにこう詳しくパウロは言うわけですけれども、私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っていますと語ります。この最初にあるこの私たちの古い自分っていう言い方なんですけども、これはですね、実はイエス様を私たちが信じる前の 私たちを指す言葉です。この私たちはイエス様を信じる前は、まあ、例外なく、罪の性質を持って罪の中に生きていましたし、まあ、生きているというか罪の中に死んでいました。そして永遠の滅びに向かっていた私たちです。どこか自分を中心にして生き、自分を誇り、自分にしか頼ることができないと思って生きていたものです。そんな私たちのことをパウロは古い自分だと呼んでいます。で、この古い自分というのはどういうことかというと、他の同じ聖書の箇所に、同じというか聖書の中に他の箇所ではエフェソにもこういう言葉があります。以前のような生き方をして情欲に迷わされ滅びに向かっている古い人と。ですから古い自分というのはイエス様を信じる前の罪に支配され滅びに向かっていた人のことを指す言葉です。この古い自分がキリストと共に十字架につけられたわけです。それは過去一度行われました。私たちの古い自分はキリストが私のために死んでくださったと、私たちが信じたとき、キリストと共に十字架につけていただいた。その古い自分は死んでしまい、その古い自分から私はもう決別させていただいている。ですからもはや私は古い自分の中に生きているんじゃない。キリストの中にあるものとされている。これはとっても大事な話なんです。この第二コリントの5章の17節に、誰でもキリストのうちにあるなら、あなたは新しく作られたものです。古いものは過ぎ去った、身は新しくなったのですとパウロが言った言葉がありますけど、まあ同じなんですね。つまり私たちは今まで古い自分、もう、まあこの古い自分、ちょっと後触れますが、古い自分結構ね、亡霊のように私たちに襲ってきますけど、一応今日はそこを置いといて、古い自分からですね、私たちは救い出されて、そのイエス様というお方の中に包んでいただいている。新しい自分とされている。それが私たちの現実です。人が何と言おうとも、自分で自分を見て、なんだこんな自分で情けないな、もうドロドロしていい加減な自分だなとこう思えたとしても、神様は私たちをイエス様の十字架のゆえに、贖いのゆえに、古い自分じゃなくて新しくキリストによって救い出された自分として見ていてください。そうしていてください。それが現実なんだと、それを認めなさいよと、まあ、パウロは今日、まあ、繰り返し言うわけです。そしてそれをまた6節をもう一度見ていきますと、私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたことには2つの目的があったと言われています。一つは罪に支配された体が滅ぼされるためです。もう一つはもはや罪の奴隷にならないためだとあります。罪に支配された体というのは、これは結局古い自分のことと同じ意味なんですけども、古い自分というのは罪に支配され、罪に振り回され、罪にコントロールされる、まあ、罪というのは神様のと、対して的外れという意味がありますから、どこか神様を無視して自分勝手に生きていきたいと思ってしまう私たちです。それが古い自分の特徴です。そのように罪に支配されている私たちなんですけど、もうなんと滅ぼされる。この滅ぼされるというのは、この無効にされるとか力を失うとか無力になって役に立たなくなるということであります。これまで自分の欲望や罪が自分を苦しめてきたわけですけれども、そんな私がイエス様を信じるときに、古い自分、もうこの以前のわがままな自分がイエス様と共に十字架につけて死んで葬られたときに、もうその罪に支配される思いから無力にされて、罪に対して何の反応もしなくなっていくようにしていただける。その結果、罪の奴隷にならないようになっていくんだと、そうここで言われているわけです。しかも6節の最後に、と知っていますとパウロは言います。 パウロは自分はイエス様と共に十字架につけられて罪に支配されなくなった、罪に対して反応しなくなったことを自分は知っているんだけど、ところで皆さんあなたは知ってますかというふうにですね問いかけているところなんですね。でこれまで以上キリストと共に十字架につけられ死んだというイエス様を信じる者に与えられた恵みを見てきたわけですけれども、で今日の8節の後半から私たちはキリストと共に生きることにもなると信じますと語り始めます。つまりキリストと共に死んだのならキリストと共に生きることにもなる。キリストと共に生きるというのはどういうことなのかということであります。私たちはいつキリストと共に生きていくんでしょうか。この注意深く6章にある4節には私たちも新しい命に生きるためですとありますし、5節でもあやかられるでしょうとありますし、8節でもキリストと共に生きることにもなると信じますともありますから、すべて未来形です。将来そういうことが与えられるということはわかるわけですけど、じゃあいつの将来なのか。イエス様が来てくださる、つまり再び来てくださる再臨の時に与えられるという恵みなんでしょうか。まあ確かにその時は完全な姿で私たちは祝福をいただけるでしょうけども、その時まで待たなければならないのではなくて、今現在私たちにも与えていただける恵みだと言います。で11節を先取りしますけれども、このようにあなた方も自分は罪に対して死んでるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。今ここで私たちはイエス様に結んでいただいて、そしてキリストの共に生きているんだと考えなさい、そう認めなさいと私たちに伝えています。つまり私たちには新しい命をすでに与えていただき、それによって生かされているんだというわけです。どうしてそんなことがあるのかというと、9節に、そして死者の中から復活されたキリストはもはや死ぬことがなくないと知っています、死はもはやキリストを支配しませんと9節にありますけれども、パウロはここでどういう意味でこの言葉を語っているかというと、なぜなら死と復活が実際にキリストには起こりました。キリストは神の御子なのに死の支配する中に入って罪人の立場に立って一人の罪人になられた方が死を経験し、さらに死を打ち破って復活なさったから、もう死ぬことはない、死はもはや死を支配しないんだというわけです。そしてキリストは今神に対して生きている。キリストは死から復活された後天に昇られて神との親しい交わりの中に神の右の座に今ついていらっしゃいます。実節にはキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、生きておられるのは神に対して生きておられるのですと語っています。キリストは神の御子として神のお力によって復活されて今神の対して生きていらっしゃるお方です。それに対してじゃあ私たちはどうしたらいいのか、パウロは11節で進めます。このようにあなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさいということです。これは何を言おうとしているかというと、この私たちがこのイエス・キリストが私のために死んでくださった、救いを成し遂げてくださった、そのことにおかげで私たちは神様から罪許され、罪から解放され、神様との正しい関係の中に生かされ、ですから罪に対してはもう死んだものであり、神様に対して神様の命をいただいて神様によって生かされていることを私たちは願いながら生きているものです。だからそう考えなさい、このそう考えなさいというとで、それこれちょっとね不十分な言い方です。他の聖書の訳では 認めなさい、言語の言葉を見ていくと、そう認識しなさい、そう計算しなさい、そう勘定しなさいというような言い方にもなっています。ですから頭で考えるということを言っているんじゃなくて、イエス様が私のためにしてくださった御業、恵みをそのままを受け止めていきなさい。これはなんと嬉しいことなんでしょうと、こう受け止めていったらいいんですよという言い方です。イエス様は私たちを救うために十字架にかかって、私の罪と罰をご自身が引き受けて死んでくださいました。その恵みによって、それを信じる私たちに罪の許しを与えていてくださいます。そして三日目に神の御力によって死より復活されて、救いを成し遂げられ、復活の命をもってご自身の生きていることを表していてくださいます。その恵みによって、私たちは、信じる私たちはキリストと共に新しく生きる命を与えていただいています。そのようにキリストが成し遂げられた救いは、信じる私たちにあるわけです。これはすでに私たちに与えられている事実なんです。事実なんですから、そのままの事実を認めなさいという言い方であります。まあ今から最後にちょっと今までの話を全部覆すかもしれませんけども、でもどうでしょうか。私たちは神様から平安をいただき、神様から心穏やかに過ごしせているでしょうか。私たちは神様によって罪許されて、神様によって守られ生かされている幸いを喜んで感謝しながら生きているでしょうか。いつの間にかこの世のさまざまな荒波、まあもう荒波でもね、簡単な荒波じゃなくて、本当に吹き飛ばされるような、圧倒されるような荒波が今も毎日のニュースのように、まあ、私たち身近に迫っている現実もあります。その中で思い煩い、またそういう誘惑やいろんなことで私たちはもう振り回されてしまう。またそれだけじゃなくて、こう日々の生活の中でも本当に人の言葉にこの揺さぶられて、もう神様を信じられなくなってしまったり、神様どうしてでしょうかと、こううめくようなこともないわけではありません。でもその時も、自分は罪に対して死んだものとされている、神に対して生きているものと認めていただいている、そのことをですね、私たちは固く立たなければならないということを、今日のお言葉は私たちに伝えています。古い世の中の常識とか、あるいは私たち自身の古い、もう自分のわがまま勝手に生きようとする自分は、もうイエス様の十字架の死と結び合わされて、もう葬っていただいている、もう許していただいている、このイエス・キリストが私の中に生きていてくださる、神様に対して生きるのだと、私たちはそう認めて、私たちは周りの現実や状況に揺れ動かされやすい私たちですけれども、なおも私たちを支えてくださるこの神様に、イエス・キリストという神様に、私たちはしっかりとつながるべきなんですよと、私たちはこうパウロは私たちに伝えてくれているように思います。これは実は私たちが自分でそう思うからそうではなくて、神様の恵みによって私の中にあるというか、過去の自分ではなくて、キリストがの中に生きるものとされている私たち、その恵みの中に生かされていることを、私たちはしっかりと覚えさせていただき、そのように導いてくださるイエス・キリストにしっかりとつながらせていただけたらと思います。お祈りいたします。このようにあなた方も、自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。主を感謝します。私たちに 豊かな豊かな恵みをあなたはイエス様を通して与えていてくださいます。イエス様が私たちを罪から贖うため、救い出すためにこの方の命を捧げて、私たちをが神様の前に譲られるようにご自身が背負ってくださり死んでくださいました。その恵みが私たちに及び、私たちの罪も本当に許していただいている恵みをありがとうございます。そして復活されしてくださいました。その復活された新しい命の中に私たちをも巻き込んで、ただ信じるだけで、信仰のゆえに、ただただあなたの一方的な恵みのゆえに、私たちはそのような祝福の中に生かしていただいていますけれども、世の中の厳しい現実や私たちの内側からあふれてくる古い自分が押し寄せてくる危険性もいっぱいはらんでいますけれども、そんな私たちも罪に対して死んだものである、神に対して生きているものであると認めなさい、そうそのままを受け止めなさいと今日語りかけてくださるあなたの御言葉を感謝します。弱い私たちです。あなたがどうぞ支えてくださるあなたの導きの中に私たちを包み、励まし助けてください。今実際に世の中でいろんな厳しいところにおられる方々も多くいらっしゃることを思います。どうぞあなたの御手があり、守りがありますように、支えてくださいますようにお願いいたします。これは願いと祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。